こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。今回は11月2日土曜日に整備小学校で行われました第17回整備地区自主防災訓練についてご紹介いたします。この日はあいにくの雨で予定していた訓練の内容が変更となりましたが、自主防災組織と消防団の連携動画の視聴や特殊詐欺防止の防犯落語、そして炊き出し訓練が行われ、最後に整備小学校放課後子ども教室の児童で作るスマイルの皆さんによるフリーダンスの発表なども行われました。当日の訓練についてのインタビューをご紹介いたします。まず整備地区自主防災防犯協議会池口会長のインタビューです。
それでは整備地区自主防災防犯協議会の池口会長に伺ってまいります。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まず本日雨の中での訓練ということになりましたけれども、今の訓練の様子ご覧になってていかがでしょうか。
今日はねドクターヘリを、ね、お願いしてたんですけどね、残念ながら天候がね不良で、はい、来られないということで、もうそれ昨日聞きましてね、はい、もう落ち込んでました
ね、楽しみにされていた方も多かったでしょうけれども ね
もうそれがねメインだったんで、はいはい、うん、でまあ流水体験とかね、消火訓練とか、はい、あとパトカー、それから白バイの、ね、展示も用意してたんですけどね、やっぱりこういう天候の中でグラウンドもね種類ですのでね、はい、外はなしとして、で体育館だけに、はい、しました。今日は、はい、急遽
でも多くの方にご参加いただいておりますね。
あ、そうですね、ありがとうございます。なかなか整備地区皆さんね、防災に関しては、はい、熱心なんで、はい、たくさん来ていただきます。はい、
体育館の中で行われております今年の防災訓練でも数々のプログラムを用意されておりますが、今の落語も披露されていますね。
そうですね、防犯落語と言いましてね、はい、まあ、面白くですね学んでいただこうということです。本当内容はねあれなんですけども、厳しい内容なんですけどもね、はいはい、その方が頭に残るかなということで、はい、元県警本部のね刑事さんなんですよ。今は危機管理課におられるんですけどもね、はい、なかなか、芸達者な方です
皆さん楽しみながら理解を深めていらっしゃるというような状況でもあります。で先ほどなんですけれども、避難所の開設に向けた動画の上映というのがありましたよね。
はい、そうです、はい、たまたま去年ね、消防局から予算があるよということ で、はい、で以前からね私動画そういう動画を作りたいなと思ってましてね、はい、やっぱりマニュアルあるんですけどね、ペーパーよりもやっぱり見る方が分かりやすいということで、はい、ちょうどうまいことタイミングがよく、はい、作っていただきました。
地域の方々も多数出演されている動画だったんですけれども、これどうやって作られたんですか？
まあ制作はプロの方で、はい、その予算がありますのでね、はい、で奈良市自主防の役員また整備地区の役員が出ております。女性防災クラブさんも、はい、皆さん、それからあと子ども防災クラブの、はい、子どもたちも出ております。はい、みんなで、はい、できました。
こうやって動画を作ることによって避難所を開設するフローというところもより理解がまた皆さんにとっても深まったんではないでしょうか。
あ、そうですね、はい、一番わかりやすいと思います、見て、はい、うん、
はい、そのような動画の上映もありまして、この後炊き出しなんていうのも予定されていたりしますが、今年は炊き出しは、
今年は豚汁とご飯です、はい、昨年はカレーだったんですけどね、うん、はい、
これもまた皆さん楽しみにされているかと思いますが、この整備地区の防災訓練といいますと、楽しみながら参加していただけるような取り組みというのを多く行っていらっしゃいますが、地域としてのこの防災防犯というところへの取り組み、会長今どんなふうに思っていらっしゃいますでしょうか。
うん、やはり奈良町がありますのでね、家が密集してますのでね、はい、一番怖いのは火が出ることなんですよ。はい、ですからね、一軒でも出たらもうね、はい、ダメなんで、その啓発活動はしております。特にね、それを強く、はい、
今年の頭には能登半島地震というのがありました。大きな災害が全国各地で相次ぐ中ではありますが、この整備地区としてまた新たに取り組んでいきたいことっていうのはいかがでしょうか。
うん、やっぱり先ほど挨拶でも言いましたんですけどね、災害ゴミですね、それの処理がね、なかなか大変そうで、能登では大変だったらしいです。はい、でそこに学ぶことがあると思いますので、はい、それを強くね、自治会、各自治会に訴えていきたいと思います。
はい、今度自治会長の皆さんも集まっていろんなこう話相談というのもされるということでしたよね。
はい、そうです。はい、11月10日にします。
はい、どういったお話っていうのが上がってきそうですかね。
やっぱりその災害紙をまずどこへ置くかなんですよね。はい、でも、それはもう自治会単位で決めていこうということなんです。はい、で、まあ、市の外国公園とかあるんですけどね、まあ、そこはもう置き場所になるんですけども、まあ、それでは全然足りませんわね。はい、で特に家が密集している、小さい自治会が寄っているところなんかね、そんなに置くような広場がありませんのでね、はい、それをみんなで考えていこうということです。
はい、わかりました。今日一つこの訓練というのをね、これを終えた後、また様々な地域としての取り組みというのも進められていきたいかと思いますが、今後の思いというのはいかがでしょうか。
ああ、そうですね。やっぱりこれを続けていくことが大事でね。はい。で、まあ、いつも同じことはしないんですよ。ちょこっと変えてやってますのでね。はい。毎年来てくださいます。はい。今年はどんなにされるのかなということで、はい。それが大事だと思います。
わかりました。ここまで池口会長に伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
次に女性防災クラブ鹿川会長へのインタビューです。
それでは続いて女性防災クラブの鹿川会長に伺ってまいりましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず本日の訓練の様子ご覧になってていかがでしょうか。
はい、雨だったのでちょっと心配いたしましたけれども、ぞろぞろと後半参加していただきまして、はい、ほぼ体感しまったかなとは思ってるんですが、はい、徐々に出てきますのでね、はい、心配してたんですが、はい、だんだん来ていただいて助かっております。はい。
はい、たくさんの方にご参加いただくということがやはりね、訓練でも大事なことだというのが先ほど会長からもお話がありましたけれども、皆さんの意識非常に高い地域でもありますよね。
そうなんです。整備地区は本当に災害の少ない地域なんですが、やっぱりいざ何かあった時はっていう気持ちはいつも持っておりますので、訓練役員の方とか女性防災の会員さんとか地域の方が、はい、参加していただきまして、意識はあるんですが、普段あんまり災害が少ないとこが、その辺が私たち地域の役員としては心配しているところです。はい、
女性防災クラブとしては今回どのような関わり方をされているんでしょうか。
はい、地域の自主防災の中の組織にも入っておりますし、今回は炊き出しで、役員会議の中で豚汁プラスご飯ということで意見が出ましたので、そういういつもカレーをしてるんですが、今日はそういう形で豚汁とご飯を訓練用に炊かしていただきました。はい、
そして女性防災クラブの皆さんの活動についても少し伺いたいんですが、地域の中でどういった普段から活動されているんでしょうか。
はい、整備地区には52名の方の会員さんがおります。そして啓発運動が主な仕事ですので、一つの仕事として、幼稚園に行きまして、子どもたちに啓発紙芝居を毎年やっております。そして地域の一人暮らしの、お年寄りを手作り品を持って訪問して、お元気ですか、何か気づく お手伝いすることあったら声かけてくださいね。地域には女性防災、そして万年青年クラブっていろんな組織がありますので、声をかけてくださいねって、私たちがおりますっていうことを啓発で回っております。はい、
地域の方にそういった啓発で回っていろんな関わりを持たれているかと思いますが、そういった中でこの整備地区として何かこれから取り組んでいかないといけないなというふうに見えてきた課題等っていうのはあったりしますか？
はい、やっぱり整備地区としてはお年寄りが増える一方なんですが、若い方はやっぱり出ていってしまいますので、これから役員のなり手が、どこの組織も一緒だと思うんですが、役員のなり手、そしてあまりも何もない平和ですので、そういう意識がやっぱり薄れていくことを心配しておりますので、地域のことは地域の私たちが役員が見守りますということで、はい、意識づけを続けていくように、はい、頑張っていきたいと思っております。
はい、大きな災害というのが各地で毎年のように発生しているわけなんですが、ああいった災害を見ていて新たに取り組みとして必要に感じられた部分というのはいかがでしょう？
そうですね、お正月にまさかああいうのが起こると思わなかったので、私たちも何かできることはないかなと思って、せめて募金でもさせていただこうと思って、会員さんには募金活動をさせていただきましたのですし、普段からやっぱり心がけていかなくてはならないという意識づけを、ことあるごとに会議するたびにみんなに持ってもらえるように、啓発運動にこれからも、しっかり頑張っていきたいなとは思っております。はい、
では最後に改めて今後の思い、抱負聞かせていただいてよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。やっぱりたくさんの方に今日の訓練みたいに参加していただきまして、みんな地域の力で地域を見守っていくことの啓発に努めていきたいと思っております。ありがとうございます。
ここまで女性防災クラブの鹿川会長に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に子ども防災クラブの方お二人へのインタビューです。
では子ども防災クラブの皆さんにお話伺っていきましょう。お名前教えてください。
辻本ゆめです。
肌夏目です。
はい、防災訓練いかがですか？
楽しいです。
まあ楽しいです。
はい、子ども防災クラブということで普段から活動されているわけなんですが、どんな活動をしているのか教えてください。
勉強をしたり、ロープの結び方を習ったりします。
ロープの結び方はどんな風にやるんですか？
ロープとロープをつなげたり、ロープを使って何かに結びつけたりをします。
この結び方を学んで何か自分の中で変わったことありますか？
ロープ結びが得意になりました。
はい、このロープの結び方もそうですし、いろんな勉強もしたりしてるってことなんですが、どんなことを学ぶんでしょう？
防災についての、災害についても学びます。
どんなことを学びますか、具体的には？
地震とか火事とか水害とか、そこら辺。
そういったことを学ぶことによって防災に対する意識って変わりました？
すごく変わりました。もう災害ってほんまに怖くて命に関わることなんやなっていうことを改めて分かりました。
はい、お家では何か備えしていますか？
水を、家にペットボトルがたくさんあります。
防災グッズを2個ぐらい用意してます。
お友達とかに伝えたりすることもあると思うんですけれども、どんなことをみんなにもしてほしいなっていうふうに思いますか？
普段からいろいろな防災用のグッズを作っとく。
防災について学んだり、防災グッズを家に置いといたり、ロープワークを学んだりするといいと思います。
はい、子ども防災クラブとしてこれから2人が頑張りたいことってどんなことでしょう？
もし災害が起きた時に命がなくならないようにしたいです。
もし災害が起こったら家族や自分を守れるようにしたいです。
はい、ありがとうございます。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ここでは11月2日土曜日に整備小学校で行われました第17回整備地区自主防災訓練についてご紹介いたしました。 防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
地震で避難する前に気をつけたいこと。ぐらぐらと大きな地震が来た場合、まずは自分の身の安全を確保しましょう。大きな揺れは数十秒と言われています。揺れが収まり、身の安全が確保できてから、火を使用していた場合は、火の始末をしましょう。例えば、ガスコンロを使用していたら、ガスを切る。石油ストーブを使っていたら、消す。仏壇のろうそくや線香の火も消しましょう。その次に、使っていた電気器具のスイッチを切りましょう。パソコンを使用していた場合、余裕があればデータを保存し、シャットダウンして、コンセントから電源プラグを抜いておきましょう。停電から復旧するときに、過大な電圧や電流がかかり、パソコンや周辺機器が故障する可能性があるからです。そして、建物から避難する際は、エレベーターは使わないようにしましょう。近年のエレベーターは、自動で最寄りの階まで動かし続ける装置がついていますが、古いエレベーターの場合は、その装置がない場合もあります。もしもエレベーターの使用中に停電になった場合は、速やかにすべての階のボタンを押しましょう。そして慌てずにエレベーター内に設置されている非常用ボタンを押して外部に通報し救助を待ちましょう。携帯電話があれば外部と連絡を取り合いましょう。電気器具から火が出た場合の消火はむやみに水をかけたりはせず消火器で消しましょう。また切れて垂れ下がった電線には絶対に触らないようにしましょう。壊れたり一度水に浸かった屋内の配線や電気器具は漏電の原因となり危険なので使わないでください。破損した太陽光パネルにも触らないようにしましょう。また停電の際には家族一人に一つずつの懐中電灯があると便利です。いつも決まった場所に置いておくようにしましょう。ちなみに奈良 .fm で販売している緊急告示ラジオには停電すると同時にライトが光る機能がついているのでとても便利です。興味がある人は奈良 .fm までお問い合わせください。以上が地震で避難する前に気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。火事を見かけたらまずは大声で周りの人に知らせましょう。避難経路が確保されている場合は初期消火を行います。水をかけて火を消すときは一気に大量の水をかけることが大事です。自宅の浴槽や洗濯機にいつも水を溜めておくといいでしょう。消火器が身近にある場合は燃え上がっている炎や煙に惑わされず燃えているものめがけて噴射します。消火器は屋外や軒下などに置いておくと腐食している恐れもあります。日頃から保守管理をしていつでも使えるところに置いておきましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は習志野の提供でお送りいたしました。